皆さんおはようございます。今日はまた、コロナで、皆さん YouTube で各家庭で礼拝を捧げていると思いますが、一日も早く収束して共に集まる日が来ることをお祈りしたいと思います。今月いっぱいとはなっているんですが、どうでしょうか、伸びるかもしれないようなそういう今状況にあるんですが、その中にあっても私たちは神様を礼拝することができることを大変嬉しく思います。それでは今日のテキストはですね、ヨハネの福音書15章の18節から19節、そこを大変短いところですから、ヨハネの福音書15章の18節もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものでなく、かえって世が私からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。今日このつながりという今年のテーマに沿ってですね、3回目ですが、このヨハネ福音書を通して社会とのつながりということが私たちのテーマとなっておりますが、このヨハネの福音書を通してご一緒に学んでいきたいと思います。人間は社会的な存在である、あるいは動物であるとこう言われますけれども、人は社会を離れて生きていくことはできません。先日の新聞にですね、27年前に起きた阪神・淡路大震災で、6000人以上の人々が亡くなったわけです。ビルが崩壊して、そして高速道路が、倒れ、以前にこの日本はですね、日本人はサンフランシスコの地震であの道路が崩れたときに、日本の橋は崩れないとこう豪語した、傲慢になってそのことを言ったんですが、しかしその思いが打ち砕かれてですね、あの大震災の阪神淡路大震災においてはまさにそういう傲慢さが示されたわけです。今日はこのテーマはですね、つながりという言葉です。ヨハネ福音書15章の中からつながり、私につながっていなさいという言葉があったんですが、それをもとにして今年スタートいたしました。毎日あの新聞やいろいろ記事を見るとですね、つながりという言葉がたくさん出てまいります。いかにこのつながりということが大事なのかということをですね、ご一緒に今日も見ていきたいと思います。この世の中というのは、あるいはこの地域社会に生きるものとして、どのように私たちはこの地域を考えていくかということを考えるときに、それが一番その世というものについて、社会というものについて私たちに教えるのは聖書であるとこう思っています。聖書は世界の今の生き方、私たちのこれからの生き方についてこのよく紹介されているところですが、この世とのつながり、15章の19節の中に、あなた方はこの世のものではないということを言われましたが、まず第一にこの私たちと世のつながりというのはどういう関係になるかということをまず見ていきたいと思います。この世というのは何者ぞやと知らないとですね、一般の人々はこの世がいかなる存在であるかということをほとんど知ってない。ただ表面的に今の時代の流れの中に生きている、それが今の世であるというふうに考えておりますけれども、しかし聖書はこの世を見るときに、あるいは知るときに、この社会の支配者が何であるか、この社会を、この世界を支配しているのは何であるかということをですね、知らないといけないと思うんです。この世界を、この社会をリードしているのは、これは大統領でも首相でもありません。誰が一体この世の支配者なのかというと、エペソの手紙の第6章の中にはですね、この悪魔がこの世の支配者であるというふうに書いています。またヨハネ福音書の中には、この世の君が来たというふうに書いています。イエス様がいよいよ十字架につけられることが近づいたときですね、こ この世の君という、これはサタンのことですが、この世の君が来たと、この世を支配しているのはこのサタンであるということをね、そのことを知らないといけないと思うんです。この世の一部しか見てない。この世は神とサタンとの戦いの場であると、現場であるということをですね、知っていくんです。パウロはエペソの手紙の1章の18節から19節の中に、あなた方の心の目を開き明らかにしてくださるように、神に召された望みがどんなに大きなものであるか、生徒たちが継ぐべき神の国がいかに栄光に富んだものであるかということをあなた方が知るように、目が開かれて、そしてこれがどのような素晴らしいものであるかということをですね、知るようにということをパウロは語りました。目を明らかにして、この世界がどういうふうに成り立って、どういうふうに進んで、今どういう状況にあるかということをですね、それを霊的にそれを知っていきなさいということです。イエス様がそのマタイの福音書の中で悪魔に試みられた時ですね、悪魔は次から次へとイエス様を誘惑したんです。3回も誘惑したんですが、その3度もイエス様は神様の御言葉によってその悪魔の追撃を打ち負かしたというふうに書いてあります。しかしこのマタイの福音書4章の中の悪魔の誘惑はですね、イエス様の神様の御言葉によって彼は攻撃されて、そこは退いたんですが、そこには一時的に彼はイエスを離れた、悪魔はイエスを離れた、しかしそれは一時的に離れたのであってですね、ずっと彼が離れたというわけではないんです。エペソの手紙の中には2章1節から3節の中に、今も変わらずに働き続けている悪魔のことが書いてあります。今も働いている、あの悪魔がこの世界に投げ落とされた時ですね、そしてまたあのエデンの園でアダムとエバを誘惑したその悪魔は、あれもずっと私たちの世界に、私の世に対してですね、誘惑、働きを続けているということです。そういう世というものを私は見るときですね、これはいつまでも今の世が続くというわけではないんです。私たちにとって一番大きな希望はですね、聖書の中に、黙示録の第21章の中にこういう言葉があります。21章1節から、私は新しい天と地上を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もなくなった。私はまた聖なる都エルサレム、新しいエルサレムが夫のために飾られた花婿のよう、花嫁のように整えられて、神の身元にから出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座の前から出て大きな声がこう聞こえた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神は彼らと共にあり、彼らはその民となり、なる。また神ご自身が彼らをと共におられる。目の涙をすっかり拭い去ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも苦しみもない。なぜなら以前のようなものがもはや通り過ぎてしまったからであるという、これ新しい天と新しい地という言葉がですね、この中に出てくるんですが、私たちが生きているこの世というのは、それはいつまでも今のような世でないということです。聖書の中にですね、イザヤ書というところの中にはこういう言葉があります。イザヤ書の一節から見るとですね、エッサイの根から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。そしてこの後ろを見るとですね、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えたる家畜が共にいて、小さな子供たちがこれを追っていく。牡牛と 熊とは共に草を食い食べ、その子らは共に伏し、獅子や獅子も牛も牛のように藁を食う。血の巫女はコブラの穴の中に手を上で戯れ、血まなりした子供はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これは害を加えず損なわない、死を知ることが、このイザヤ書の預言の中にあります言葉はですね、イエス様がこの世に再臨された時に、今のようなそこには、争いがない世界が来るということです。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛若牛若獅子、肥えたる家畜が共に、小さな子供たちがここにこれを追っていくという、この平和な時代が来るという。ですから今の私たちの世界だけを見ているとですね、世界にはまあ希望が本当に持てないような、そういう状況の中にあります。しかしこの世というものがどういうふうに変わっていくかということをですね、聖書ははっきり言ってそのことを私たちに教えておりますが、この間のテレビのニュースでもですね、世界の生存できる時間は、それは1分45秒というふうに、以前からその世界の終わりをの日時計をですね、そのアメリカでそれを計算している人たちがいるんですけれども、かつては7分ぐらいあったものが今1分45秒に世界の滅びの時が来ていると。それはどういうことかというと、まあ、戦争によってロシアとアメリカ、あるいは北朝鮮といったような世界のあちらこちらで戦争の危機が今叫ばれております。その残された時間は1分45秒であるということです。こういう世界というものを、私はその現実に見るところのこの世界のことを知っているわけですが、それ以外にですね、世界の終わりはどういうものかということを聖書を見てくるときに、マタイ伝の24章の中にはですね、そういうことがはっきりと書いてあります。戦争と戦争の噂、国と国の戦い、あるいはまた、そこで起こるさまざまな、事故や事件が、後を絶たなくなってくる。それを終わりの時であるということを言っています。パウロはローマの手紙の中でですね、あなた方は今がどんな時であるか知っていますと、こういうことを書いています。あなた方、神様を信じているあなた方は今の時がどんな時であるか知っている。普通の人は、あのビリアム先生の本の中に世界の終わりっていう、滅びるという本の中にですね、一般の人はこの世界がどういうことが起こるかということを知らずに、ただソファに座って彼らビールを飲んで、そして今日もよかったというぐらいのことしか知らない。しかし聖書は、あなた方は時を知っています。この現実をですね、私たちは、知っているのは、それはパウロはクリスチャンであると。悪魔に邪悪な世界に満ちたこの世界、そしてそこには無差別に殺人する人々が起こっている。この頃テレビで紹介されたこの背景にはですね、この新聞は社会の孤立、人間に対する絶望を、こういう事件が起こるたびにそのことを伝えています。子供、人を3人殺せば死刑になる、だから自分は死刑になりたかったからこの事件を起こしたと、そういう傾向が増えてきているわけです。この世に対する背景には、この世のそういうものという背景には、人間の阻害、価値観がそういう刹那的な絶望的な生き方を誘っているということです。しかし聖書はイザヤ書の中に、私の目にはあなたはこう、あなたは高価で尊いという、人間一人一人を神様は、あなたは VIP であるという、そういうふうに見て私たちを評価していてくれるわけです。だから世というものの、私が今住んでいる世というものがどういう世であるか、この世がどういうふうになっていくかということを知っているのは、それは私たちクリスチャンであると。だから私はこの世に生きておりますけれども、この世に対する認識をしっかりと聖書を通して知っていくことが大事だと思います。その世に、この世の神様に反逆している世ですけれども、私たち一人一人を粗末にするような世界、 であるけれども、それが生まれた背景にはですね、ヒトラーが生んだ人間の評価というものがそういうところにつながってきているわけです。私たちはサタンの支配下にある世に対して、確かにサタンの支配があるということを、ある社会と世であるとしても、私たちは世捨て人ではないと。この世は邪悪な世界だから、世だから、それはそこに住む価値がないと、そういうふうに思ってはいけないということです。ヨハネの福音書の中には、イエス様は世を愛されたと。この世は私たちが生きていく中でたくさん素晴らしいことをしてくれる世であるということです。テモテの手紙の中には、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様に望みを置くように。この世界というのは確かに邪悪な世ではあるけれども、しかし私の人生にですね、すべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様である。私たちは決して世捨て人ではないということです。世とは何かということをですね、考えるときに、この地域につながっている私たちが、この地域をいかに愛してイエス様が見たようにしていくかということが大事なことと思います。第2番目に、この神の愛とのつながりということです。ヨハネの福音書15章の9節から11節の中にですね、私が来たのは、ヨハネの福音書12章の47節の中に、私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためであると言われました。私たちは生きていく中ですね、この神様が世を愛した、世を救うためにこの世に来たということ、それを人生のベースにする、土台にしていくということが、それがしっかりとしてないと流されてしまう。私は世の中に生まれる、生きる存在価値がないと、こういう思いにつながってくる。それが自殺を生む背景にも大きく影響していると思います。どんな状況にあっても、この土台をしっかりとして流されないように、それを見失っていけないと思います。イエス様に反対してキリストを十字架につけようとした人々、ヨハネの福音書13章の一節の中には、イエス様は彼らを最後まで愛し抜かれた、極限まで愛されたという言葉があります。イエス様は常に自分を反対し迫害するような、そういう人々ともつながっていたと。決してこのユダを見捨てたわけではない。本当の愛は、それは私たちがどんなに反対しても迫害されても、その愛はキリストをベースにしているならば、そういうことに私たちが振り回されることがなくなっていくと思います。この愛はさらにこのチェックが必要なんでだと思います。一番迫害の中にある愛の人間の関係が壊れると、それはそれでもなお愛し続けていくという、そういう愛の姿があるわけです。それがイエス様の心だったわけですね。私たちの教会が今今日ここにあるということは、それは60年前にケチェム宣教師の家族が沖縄で一番忘れられた地域の糸満を選んでここに来てくださった。はじめは決して歓迎された宣教師の家族ではなかったんですが、しかしこれをどんなに反対されようと、それは迫害の中にあっても神様の愛をもってそれを、地域を、社会を見ていたということです。韓国のオンルリ教会のハーという牧師がおられました。数年前に手に召されましたけれども、彼はですね、日本を憎んでいた。韓国の多くの人々が日本人が好きでないというんです。これは戦前に日本が行った悪い、その韓国人に対する思い、虐待をしたり名前をその変えたりするような、そういう韓国の人はですね、そう思うのはそれは当然なことと思います。そのハー先生がある時お祈りしているとですね、神様が、私が愛している日本を あなたはどうして愛することができないのかという声を聞いたそうです。この日本はあなたの国に対してさまざまな悪いことをしたけれども、しかし私はこの日本を愛している、日本人を愛している。その神様からの答えを聞いて、彼はラブソナタを日本全国に今もなお展開している、日本を愛してますよというこのメッセージですね。この最後に私たちのこのヨハネの福音書17章の18節の中には、イエスは弟子たちをこの世に使わせたという言葉が出てまいります。クリスチャンの使命とは何でしょうか。それは世に使わされていくということです。ドイツのチンセンドルフという伯爵がある時ですね、彼は美術館に訪ねたそうです。その彼が美術館を訪ねた時に、その十字架のキリストの家を見たそうです。頭は茨の冠をかぶさされ、そして顔は血が流れている。その絵の前で神様が彼に語りかけたそうです。私はあなたのためにこのようなことになった、しかしあなたは私のために何をするかというこの声を聞いたそうです。彼はそこで本当に悔い改めてですね、モラビアン派という団体を作って世界に多くのクリスチャンたちを使わした。私たちがイエス・キリストを明かしするということは、それはただ自分一人だけで満足する、ああ自分は救われてよかったということだけでそこで終わってはいけないということです。来年か再来年か、渋沢栄一という人の、お金が1万円札でしょうか、それになるんですね。この間も渋沢栄一のテレビがあったんですが、そのお母さんとしてはですね、あなたが嬉しいだけでではなくて、みんなが嬉しいことが一番大事なんだ、あなたが一人で嬉しいことだけじゃなくてみんなが嬉しいことが大事なことなんだと、まあ、彼の業績というものを私はテレビで見たりするとですね、日本にさまざまな恩恵をもたらした人物ですが、その金に対してお母さんが、あなた一人だけが嬉しいだけじゃダメなんです、みんなが幸せにならないといかん、私たちの救いというものはそういうふうにですね、自分だけ救われて、ああよかったでとどめてはいけないと思います。ですから、この地域の人々とともに、あるいはまた皆さんの友人知人の名を挙げて、今年は以前にやったことがありますけども、祈りのリストを出してですね、こういう人のために私は今祈りをしています、この人のために伝道してますという、紙を出していただいて、それみんなでまた共に祈っていきたいと思うんですけれども、イエス様は私たちを世に使わした、世に使わす、これはクリスチャンの使命です。私がよく知っている心の友伝道のですね、横山義孝先生、もう95歳ぐらいなんですが、非常にお元気なんですね。戦前この軍隊に入って、このそこから、生き残った先生ですけれども、非常に元気のある先生ですが、この先生がですね、すべてのクリスチャンの本業は伝道である、この世の仕事は副業ですとこう言った。伝道が私たちの、本業なんだと、自分がイエス様によって救われたその喜びを何としても多くの人に伝える、これが本業なんです。来月うちの教会に来る予定になっていました青木仁という今実業家で非常に用いられている方です。かつて夏目四郎という人と一緒にやった夏目の弟子で、沖縄でも青木さんは講演に来て、私も彼を知っていて、それでうちの教会の日曜日の礼拝に2月は来る予定でしたけど、コロナの関係でですね、また延期になって、またいつか来れると思います。彼の本の中にですね、会社というものは、職場は、職場をキリストへという、そういうテーマがあるんです。職場をキリストへ、自分の今やっている職場をキリストへという、その ビジョンをかけて彼は事業にも成功し、また同時にクリスチャンとして証しをしているわけです。ハワイから数年間ずっと沖縄に来ましたあのハワイチームが言われたことはですね、マーチャントミニストリーという言葉がありました。市場は私たちの伝道の場であると。自分の置かれているその職場で、そこは伝道の場所なんだと、そういうアピールをされました。そして私たちはこの宣教というものは使命は、もう一つ大事なことはヨハネ福音書の中では行って実を結べという言葉があります。行って実を結びなさい。私たちの選びの目的はただ一人だけ救われてそれでいいというものではないということです。行って実を結ぶ、そしてその実がいつまでも残るためであるということです。この一年私たちは行って実を結びましょう。そしてその実がいつまでも残るようなですね、そういう祈りを持ってこの一年を過ごしていきたいと思います。教会と社会を結ぶところの接着剤としての役目であるつなぐということです。教会が弱ってくると社会も弱くなるということを、まあ、イギリスのある方が言いました。教会が弱くなると社会も弱くなってくる。今イギリスの教会ではですね、この伝道が衰退して、かつての教会がモスクに変わっているというところも結構あるそうです。そして1年間に100万人の人が教会を去っているという、そういう報告も読んだことありますけれども、それはクリスチャンの一人一人がその使命をはっきりとしていないということにあると思います。私たちはなぜキリストによって選ばれたのか、それは言って実を結ぶということ、世とのつながりというのはそういう意味で、今年はですね、私たちが殺してこの与党のつながり、この地域とのつながりを大事にしていく、考えていく、努力していく一年でありたいと思います。まあ、できれば、今年の11月頃ですね、教会の庭で、地域の方を招いたバザーもしたいなと、こう今祈りの中に導かれていますけれども、どうぞそういう意味で地域とのつながり、社会とのつながりをこれからも大事に持っていきたいと思います。お祈りをします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆あがめ感謝します。今 YouTube でまた教会の礼拝で共に礼拝を捧げておるところの人々のうちに、神様あなたの豊かな祝福がありますように、また人々家族のうちに神様の豊かな守りを見てがありますように祈ります。私たちは神とつながり、人とつながり、また地域とつながるということをこの3度にわたって学んでまいりましたが、私たちは決して一人では人間として成熟も成長もしません。どうぞ願わくはつながりを持って人生を歩むことができるように、友人とのつながり、地域とのつながり、また神様とのつながりをしっかりと確立してこの一年を歩ませてください。イエス様の豊かな恵みがありますように、そして同時にこの一週間も健康で守られるように、人々の家庭が豊かに守られていくことができるように主よ心からお祈りをいたします。病んでいる方々のうちにはどうぞ今イエス様の豊かな癒しの御手が注がれるように、今あなたが触れてくださるように心から祈ります。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。